What time is it now? と聞かれたら大熊の時計大バーゲン。ブランドウォッチ、ダイバーウォッチ、ドレスウォッチ、カジュアルウォッチ、何でも安い。さあ時は金なり、お早めに。確かな商品をより安く、ディスカウントストア。ダイナミック大熊。
エムラジのジングル、未公開ジングルみたいなあるじゃないですか。
未公開ジングル、
はい、あの普通の40秒50秒ぐらいのあのエンディング行く前の部分の、
はいはいはいはい、
あれ新作全然撮ってないんで撮りますか今から。なんか適当に40秒間なんか競馬について話すっていう感じで、なんか昔の競馬の話でもしましょうよ。
はいはい。
高谷さん、あの何回も見ちゃう好きなレースとかあります？
何回も見た好きなレース。ね、マーベラシンデーの宝塚記念。
ああ、マーベさんが好きだからね。
あと、東海帝王のジャパンカップ。
ああ、はいはいはいはいはい。
うん。
なんか普通の重賞とかであります ?G3 とか G2 とかで。
ああ、それ、あの何楽しいっていう感じ？
そうですね、なんか、馬券が当たったからとかじゃなくて、単純になんか、レースとして。
ああ、スターマンの京都新聞。
渋。あ、なるほどね。あれ、一発内から行っちゃうやつね。ゴッグってこう。
だから、1.0 が負けるんや、みたいなな。
なるほどね。
うん。
しかも、一瞬ちょっと普通に勝ちそうな感じからの、ちょっと最後垂れて刺されるみたいなのありましたね、なんか。
そうそうそうそう。だから、それと、オペラ王の、大阪杯のランな。
あー、東方ドリームですか。
そう、だからこの前哨戦を王者が、あ、やられるんやっていう。
はいはいはいはいはい、はい。
うん。
じゃあそこにじゃああれ。
本番ぶっちぎるみたいなね。
あー、そうね。
うん。
しっかり巻き返すっていうね。
そうですね。
じゃあもうそこにじゃあ、あの、次回から、あの、ドリームジャーニーが、あの、テーマアンコールに負けるも追加しましょう、じゃあそこに。
あっただな、ちょっ
と。あれも結構一番人気断然でしたけどね。
ああ、そうやな。でも、そうやったらあれな、ロブロイがウィン・ジェネラーレに分ける。まあ、でもあれ、ウィン・ジェネラーレ2番人気か。
2か3ぐらいでしたよね。なんか人気しましたよね。
そうやな。
うん。
そうだよ。テーマンコールは2番人気とかじゃないもんな。
そうですね。結構穴でしたね。
結構穴だもんな。そうやな。
あれも足毛でしたよね、確か。
はいはいはいはいはい。
東方ドリーム。東方ドリーム足毛じゃないか。うん、
あ、足毛、足毛。
足毛か。
足毛、足毛。
そうだよな、なんか。
うん。
東方ドリーム、しかも何がいいってさ、母父ノーアテンションだからね。
ああ、そんなんや。
そう、メジロライアンノーアテンションだから。
ああ。
もうノーアテンションって言ったら。
ダビスタやな。
ダビスタで、その、東方ドリームとか、あとサクセスストレインね。
うん。なんでフローラステークスやね
サクセスストレイ、フローラじゃないでしょ。クイーンカップとかでしょ。
あれ、フローラ、あ、クイーンカップだっけ？
うん。
あ、そっかそっか、そんな感じか。
そう、ハッピーパスに勝ったんじゃなかったかな。
微妙
確か。でも、週刊誌4着ですからね、あの3強の。あの、テイモーシャンと、あの、ローズバトとレディパステルで4着サクセスストレインですからね。結構エムラー好きな人多かったと思いますよ。CS とか SC みたいな感じで。多分。あれ、オークスも4着じゃなかったでしたっけ？
そう、ああ、そうだったかもしれんな。
そうっすよね。だから、レディパステル、ローズバと、テイモーシャンの4着だった気がしますよ。
4着だな、うん。
で、5着が追い分け光でしょ？
ああ、はいはいはいはいはい。
あの、ダンスインザダーク初重賞。
はいはいはいはい。
いい馬だったな。
だから1.1倍台前半の馬がやられるっていうレースはまあ見てて、何回も見てもすごいなって思うよね。
こんな感じで適当に喋ったんで、多分。
はい。
ジングルになると思いますよ。
はい。
はい。さて、コーナー行きたいと思います。
はい。
ちょい強ちょい弱は討論会。
イエーイ。
はい、ちょい強ちょい弱討論会、このコーナーはですね、ブライト拓也が挙げた馬よりちょっと強い馬、もしくはちょっと弱い馬教えてねというコーナーでございます。
うん。
今回のお題は エフフォーリアよりちょっと強い馬、うん、ということで、
はいはい
はい、皆さんからいただいたので発表していきたいと思います、
うん
うん、ラジオネーム抹茶さんです。
はい、
ライツさん、タクヤさん、こんばんは。
はい、どうも。
エムラジ13周年おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
最近仕事や家事、育児が忙しくなかなか聞けてないのですが競馬は毎週続けています。
はい、
エフフォーリアよりちょっと強い馬ということで、これはすぐ思いつきました。
おお、
エピファネイアです。そりゃ息子より父の方が強いでしょうよ。エフフォーリアは G13 勝ですけどね、うん、コントレールにも勝ってるし強いけどね。
うん、
絆と何度もやり合って、あのジャパンカップ見ちゃうとエフフォーリアより強いだろうと思っちゃいます。
うん、
ということで判定お願いします。
あ、これむずいな、これ。だからな、エピファネイアはさ、あの福永補正が入ってるからな。
まあずっとスミオンだったら G は4つぐらいはいけたでしょうね。
そうやな。まあでも確かに、菊花賞ジャパンカップと皐月賞、
秋有馬記念。
有馬記念か。
うん。
まあでもそれな、ちょっとエピファラ強いかな。いや、まあエピファラは強いとしましょう。
はい。
96ぐらいどこかな。
96点。
うん。
結構じゃあ、僅差ということで。
そうやな。だから全盛期のエフフォーリアがじゃあ弱いかって言うと、弱くはないからな、言っても。
まあそうですよね、グランとか。
うん、
コントレールに普通に勝ちました
ね。そうやな、勝ってるし。
で、アリーマンも勝ちましたからね。
うん。で、ダービーもやっぱり、やっぱ救われたっていう負け方やからな。
オークスのベラレイヤみたいな感じですね。
ああ、まあそうやな。そうやな、取りに行ってやられちゃった。だからそうやな。男性ダークのダービーとかもそうやし。
どっちも福永なんですけどね、刺したのが。
はい。ああ、そういうことね。
はい。
ああ、そうでしたな。まあ、そんな感じですよね。
はい。じゃあ次、ラジオネーム月光さんです。
はい。
拓也さん、ブライトさん、こんばんは。今回のお題のエフフォーリアですが、秋の天皇賞で小馬 G1、鮮度解放した後に一番人気にしちゃダメだろう、危なくねと思って、ディープボンドを本命して、有馬記念であっさり差し切られたのは、今ではいい思い出です。
うん。
そこで今回は、ダイワスカーレットでお願いします。うん、有馬記念一番人気一着同士対決です。実際に有馬で対決をしてもダスカが粘ると思いますし、数字では F4、うん、G1 3勝に対してダスカ4勝と数では上回りますが、ダスカの場合、うち3勝は牝馬限定戦のものなので、実質的にはそこまで差はなくていい勝負になるのと思い、ちょい強としました。高谷さん判定お願いします。
なるほど。ダスカを舐めるな。以上です。
まあ、そうだよな。
だよね。ディープスカイ。
うん。
とエフフォーリアって言われると、まあまあ、ええ勝負なんかもしれへんな。
はいはいはいはい、はい。
うん。だから、それをやっぱり、目標になりながらも、やっぱりきっちりと、やっぱり残してるっていうのを考えると、やっぱり、ダイワスカイとか絶対強いと思うし。
まあ、そうですよ。だって、あそこだって、ディープスカイってもう、鮮度もありましたし、
うん、そうですね。
それでウォッカとダスカさせないわけですから。
うん。
まあ、ちょっとやっぱり1、2枚落ちますよね、格がディープスカイ。
そうですね。うん。
だからその、ディープスカイとエフフォーリアを例えば互角とするとしたら、
うん。
まあ、だいぶダスカの方が上ですけど。
そうやね。これはじゃあ88点取りましょうか。
88点で、はい。
そうですね。まあ、一応2枚が強いかな。
じゃあ次行きます。
うん。
ラジオネームスターダムさんです。
はい。
ブライスさん、タクヤさん、こんばんは。
はいはい。
フォーリアよりちょっと強い馬ですが、
うん。
バブルガムフェローでお願いします。両馬ともに3歳で天皇賞秋を制し、G1 は2勝。F フォーリアはその後有馬記念も勝ち、3歳時点では F フォーリアが上かと思いますが、うん、バブルの4歳シーズンはエアグルーヴ、マーベラスサンデーたちとガチでやり合ってましたよね。うん、一方、F フォーリアは4歳以降の成績は、エピファらしく、結局鮮度に頼った部分も大きく、本質的な強さはバブルの方が上だと思います。うん、判定お願いします。
はい、これもバブルのは多分強いね。
あとは、エピファとどの変化っていうことです
ね。どの変化っていうとこやな。ちょっとな、カテゴリーが違うからね。
でも結構バブルって僕の中では、やっぱりその、みんなが思ってるよりは、っていうのがあるんですよね。なんかもっと強かったんじゃないかっていう、その、それこそダンスとかよりも上ぐらい。
まあだから出てきた時はそういう感じやもんな。
一回ダンスと戦ってほしかったよな。
そうだよね。結局一回もやってるもんな。
そう、同い年だし。
うん、石田さんでとか、俺たちともやってるしな。
そうなんですよ。だからあの辺とやってないから、サツキ賞出てほしかったっすよね、バブル。
そうだね。まあ、
もちろんダービーもですけど。
うん。
どうなってたのか。
いや、だからバブル自体がな、どっちかって言ったらマイナーっていうイメージがあったからな、僕は。
ああ、なるほど。
うん。
ジェニュイン超強化版みたいな感じってことですか？
そうやな。
なるほど。
サツキ賞やらさ、多分バブルが勝ってるわ。
はいはいはいはい。
ダービーはだから五分として、でもじゃあマイルでやると多分バブルの方が強いやろし。
若干バブルが強いってことで。
まあそうやね。だからあとはその、エピファネイアとバブルとの差になってくるんだけど。
ちょっとカテゴリー違いますもんね。
そうなのよ。だから合わせるの難しいよなぁと思うね。これはだから個人の好みになってくるのよね。そのエピファみたいなその量的なものか、
バブルみたいな。バブルでは C 的な CS みたいな。
そう、チャンピオン的なっていう過程になってくるから。
はい。
その、どっちかが3馬身抜けて勝つっていうレースは多分ないと思うのよね。がっつりカテゴリーが。だから上に行けば行くほどエピファ、下に行けば行くほどバブルだと思うね。
なるほどね。
これ2000でやらせたらどっちだと思う？エピファとバブル。
うわー、いい勝負しそうだよな。
共に岡部が乗ってるって仮定して。
岡部、エピファ、合わなそうだな。
合わなそうやな。
破壊力あるタイプだから。
共に隅読んでいこうや。共に隅読んで。
なるほどね。いや、難しいっすよね。なんかその、うわー、だから二頭立てでやったら多分エピファ勝つんでしょうけど、多分二頭立てで、10回やったら多分6473で多分エピファだと思うんですけど。G118 頭ってなったら分かんないですよね。
そうやな。
まあでも、まあでもマックス叩き出したレースをジャパンカップとしてエピファが。で、バブルをマックス叩き出して飽きて、あ、まあいい勝負だよな、あれもさ。いやだ。でもやっぱり、そうね。でもやっぱりあの後ジャパンカップ出し切った後とはいえ、十何とかになっちゃってるわけだから、まあエピファにしてあげましょうか、うん、?2000 でも。まあまあ難しい。まあそうね。だからエアグループって言われたらもう完全にエピファでエアグループだけど、バブルって言われたらいいラインになると思うんですよね。うん、一気にこう。
そうやな。
うわー、でもなんか、でもやっぱバブルなんか宝塚ももっといけるだろうお前っていうのがあったんで、エピファにしようかな。
まあこれはだから僕もだから、マイル2000はバブルかもしれんけれども、それ以外のカテゴリーは多分全てエピファやと思うから。
なるほどね。はい。
だからそう考えると、多分エピファのはちょっと上かなと思うかな。
じゃあ何点しましょう？
だから94にしとこうかな、じゃあ。エピファの方が上やからね。
エピファの方が上だって。から、
あかんのか。
近いってことだね。
逆、太いな。
98とか？
そうだね、98にときましょうか。
はい。お！
はい。
めっちゃいいとこ行きました。
うん、そうだね、ラインかな。
ということで、今回は優勝は、スターダムさんのバブルガムフェローでした、うん。
はい。
次のお題を。
ああ、はい。レイディオロ。
でもなんか似たような感じじゃないですか。
そうやな、そうやな。グレーターロンドン。
あ、いいですね。渋いですね、いいですよ。
うん。
あんまり最近父親でよく見ますから。
はい。
グレーターロンドンより？
ちょいつよでいこうか。
ちょいつよで。
うん。
はい。じゃあグレーターロンドンよりちょっとテーマを5年離れた馬から皆さん教えてください。
はい。
バスロン M ラジどうも改めましてこんばんは、ブライトです。
はい、どうもタクヤです。
M ラジでございます。
はい、
そしてここで春の海が流れてるかと思います。
はい。
皆様、新年明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。
はい、ということで、14年目ですか。
はい。
皆様のおかげで迎えることができましたでございます。
そうでございますね。
はい。今回で616回ということで。はい。もう、1000回折り返しはだいぶ来てます。
ほんまやね。うん。
うん。ということで、今年は馬年ということで。
はいはいはいはい。
はい。もう僕もね、もう今年は本気で、もう、当てに行きますんで。
うん。
はい。お前それちょっとお気に入ってんだろうとか言われるのはもう関係ない。大きく振り回す、大きく振りかぶって、はい、野球漫画でいうところの、に関しては、もう、拓也さんに、お任せするんで。はい、僕はもう、今年はもう、ガチで、頑張りたいと思います、本当に。
はい、エムラジの二人の20丸がさ、
うん。
年間回収率で、二人でプラスであるようにしようか、100超えるように。
単勝がってことですか？
単服でいいやん。
うん、でも多分、まあ、これ手前味噌ですけど、うん、僕去年多分絶対100は行ってると思うんですよ、単勝。
ああ。
だって、まずワイドラトゥールとかあるし。
ああ、そっかそっか。
ワイドラトゥールと、あ、でも、そのエムラ時代のレースじゃないかもしれないですけどね、愛知入ってもしかしたら。
ああ。
そう。エムラ時だけで言ったらちょっと微妙かもしれないですけど、重賞の20丸だったら多分結構行ってると思うんだよな。
ああ。
単勝当たるのに、うん、それ以外当たんないみたいなのが多いんですよ、僕。だから、単勝ちょろっと買って、
まあ、あるよね。
他生まれん三連覆とか全然当たんねえみたいな。
ああ。
そういうのあるんで、だから多分単勝だけで、それこそアストライオさんみたいな買い方すれば、
うん。
いけると思うんだけど、あの勇気がないんだよね。ちょっとやっぱお気に入っちゃう。
なんか、
なんていうの、やっぱあのかっこよさがあるから。
うん。
ああ。結構単勝はね、当たってるイメージがあるんですが、
うん。
いや、結局、なんか、高谷さんも言ってましたけど、何のために、じゃあ、競馬やってんのって言ったら、別に回収率 100% を目指してるわけじゃなくて、
うん。
その、やっぱり、夢っていうかさ、その、10万とか、何百万とかさ、うん、っていうのが、やっぱ当てたいじゃないですか、たまには
さ。まあ、そうよね。
3連単とかで。うん、で、そうなると、やっぱり、単勝で、じゃあ、例えば回収率 100% 超えて、いいですよ、それは、うん。それはいいんですけど、うん、いいと思いますけど、うん、なんか、楽しくないんですよ、結局その。
まあまあ、そうだよな。そうだよな。
でも、まあ僕みたいにね、本当なんていうか、貧民は、110ぐらいを頑張って狙えってことだと思うんで、本当に。
ああ。
大金持ちは別に、余剰金で一発狙えばいいと思うんですけど、僕みたいなところは、もう本当110%とかを頑張って目指すっていう感じで。ちょっとだから、
はいはいはい、
今年はあんまり大振りしないで、大振りっていうのも別にその予想として置きに行くっていう意味ではなくて、その買い方として置きに行こうかなと思って、
うん、
3連打とか3連覆とか、ちょっと無理めに穴を意地でも狙うんじゃなくて、もう確実に4頭3頭ぐらい印打って、単とか、生まれんとかワイドとかしっかり取っていくみたいな感じ、
はいはいはい、
頑張っていこうかと思いますんでね。
なるほど。
ちょっと今年はもう本当、もう、厄年ですし、もう
100、うん、ああ、そうね。
100超えなかったら死ぬぐらいの勢いで、本当にね。頑張っていきますよ、本当に。
はい。
はい。ということで、この番組がどんな番組かっていうのをね。
はい。
はい、皆さん知ってるでしょうか？
うん。
はい、知らないと思うんで僕が教えましょう。
はい、頑張っていきましょう。
はい、はい、この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、MC2 人とゲストの方たちが競馬予想を楽しんじゃおうというラジオ番組です。
はい。
新年一発目。中山金牌、京都金牌、頑張って当てていきます。
はい、行きましょう。
まとまり系競馬サロン、エムラジ。この番組はエムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナ
ー。
はい、今週の予想レースは、まあ、まずは中山金牌からいきましょうかね。
OK です。
はい、日刊スポーツ賞中山金牌第75回ですね、うん、はい、うん、まだ枠が出てません。
はい、
はい、ということで、まあ、ちょっとね、多分当日印は枠とかで変わっちゃうとは思うんですけども、
うん、かもしれんね、さすがにね、
はい、まあ大体の予想でいきましょうよ。
はい。
はい。じゃあ、現時点での予想図ですね。
はい。
はい。1番人気、アンゴラブラック、2.5 倍。カネラフィーナ、4.8 倍。3番人気、グランディア、10.6。4番人気、マイネルモーント、11.9。5番人気、ピースワンデュック、12.2。で、その後、敬愛セナ、12.7、シリウスコロト、12.7、西野エージェント、17.5と、この辺固まってますね。はい。
そうですね。
はい。じゃあ、今回2つレースあるんで、ちょっと、早めで行きましょう。
はい。はい。
はい。
OK でーす。
はい。じゃあ、互いの印が出たようです。新年一発目、中山金牌の予想です。
はい。
はい、せーの、ズドン。はい、じゃあ、出ました。ブライト本命、グランディア。対抗、敬愛セナ。黒三角、リカンカブール。初三角にといて、マイネルオーシャン、アンゴラブラックです。
うん。
そして、高谷さん本命、カネラフィーナ。対抗、敬愛セナ。黒三角、アンゴラブラックとなっております。
はい。
これは敬愛セナですね、じゃあ。はい、ということで、じゃあ、カネラフィーナの方が人気してるんで、お願いします。
はい、フランケルの子供ですかね。
はい。
はい、これ、僕、オークス出てきたら本命やってんけどな。
中華賞じゃなく。
ごめん、中華賞か。
はい。
抽選で跳ねられたよね、これね。
はい。
確かそうだよね。で、その同州に、新潟牝馬出てきて、まあ、一番人気普通に勝ちましたと。言ったタイプの馬だと思うんですけれども、中山の7頭立てから、16頭立て一番人気になって、受けてるレースで、コンマ4秒ぶっちぎってると。で、休み明けで、新潟牝馬ステークス、もう普通に、やっぱり一番人気で1着と。
うん、
で、東京の軽さ、みたいなものも対応してるし、中山の35秒みたいな重さのところも対応してるし、新潟のこう、ちょっとこう、持続的な部分のところも対応してきてると。で、レースの内容がほぼほぼ、同じような先行の受け手になってくるんで、ちょっとこう、多様性という意味では弱いのかもしれないですけども、まあ、これだけのリズムと一番人気が続けてきているということと、混合戦重賞は初めてやな。
そうですね。重賞が初めてですね。
あ、そうか。新潟牝馬は重賞じゃないのか。
そうです。リステッド。
そうですね。まあ、それ考えたら、それはさらに鮮度をまだ保有してるって感じでいいのかな。僕はこの馬そこそこ強いと思ってるので、本命にします。
そうね。だから、これとアンゴラはかなりリズムがいい牝馬でワンツー人気ですよね。まあ僕もなんか別にすげえダメとかではないんですけど、一番人気一着2回してます、連続2回してますし。
そうですね。
うん。ただなんとなく短縮で下げちゃいそうな気がしたので、そこでちょっと不安だったっていうとこですかね。あんまり多分揉まれ強いっていう感じでもしないんで、一応ある程度位置取ってスッて抜け出してくるタイプだと思うんで。
うんうん、
だからちょっと短縮で下げた時怖いかなと思ったんで、筋量2キロ増とアップで内枠とかだったら。
うん。
まあ外枠の方が逆に競馬しやすいかなと思うんですけど。まあでもここぐらいは耐えてくる感じもありますけど、まあ一応、なんかこう明確なポテ証明みたいなのがまだ一応ないとは思うんで、その重症で通用するラインのと思ったんで、短縮でちょっと控えちゃってもごるって方にかけたって感じですかね、この人気だったら。
はいはいはい、なるほどなるほど。
はい。じゃあ僕、グランディア行きますか。
はい。
これはもうずっと強いと思ってまして。
まあ、ええ馬やな、これね。
そう、これはもうずっと強いと思ってて、うん、一応ハービンジャーなんですけど、まあ、ディアデラってこともあって、こう、精神力もあるタイプだと思ってまして、うん、
はい。
もう、いかにも混戦向きで、
うん、
内枠向きこのまま、はいはい、そうなんですよ。ハービンジャー、ディアデラだと、なんか外枠ズドンみたいな感じがするんですけど、
うん。
もう馬群が近くに、なんか、馬群を縫ってくるような競馬じゃないと集中できなくて、うん、今回、あ、まあ、
うん。
前走は結構休み明けで、まあ、人気もそんな手頃で、僕も前回も本命だったんですよ。1枠1番で本命だったんですけど、
はいはいはいはい、
まあでも、ドラゴンボースとか短期で行く、なんかスローの単調なレースで、それを差し損ねたってだけなんで、
うん、
まあ、まあ、しょうがないというか、ああいう競馬になるのはいかにも CK っぽいし、なんで、今回アップで、
うん、
で、まあ、また3番人気なんですけど、オッズ的にはあんま変わらなそうなんで。
はいはいはい、はい。
ポテ証明だけだったら上2頭よりあるだろうって思っちゃうんで。
うん。
はい。なので、能力評価してって感じですね。
はいはいはいはい。
どうですか？
僕もこれ AMA と思います。ただこのまあコントロール難しいと思いますね。
はい、ああ、外人とかの方がいいっていう。
だから前回、マカノさん乗った後、レース見てると、あんぱきっちり乗ってるし、なんていうのかな、きっちり制御もされてるし、で、最後、こう一頭だけ伸びてきてっていうレースを見せてるんで、ああ、いいレースはしてるなと思うんやけども、ハービンジャーにしてはやっぱりちょっと S 買ってるタイプの前と思うし、
はい。
僕的には、おそらくもう年齢がいってしまってるので、
はい。
今は先祖どうのこうのというよりかは交互になっちゃってるかなというイメージがあるのよね。
なるほど。前走が激走しすぎだと。
やっぱりちょっと CSSC タイプの馬で最後の追いかけてる姿を見ると、やっぱりちょっと走っちゃったかなというイメージがあると。
はい。
で、そこから日本人に変わって、延長ってなってくると、ちょっとコントロール難しいかなというイメージ。
なるほど、なるほど。
で、やっぱり制御も多分でしづらいんだろうなと思うので、次の短縮とかの方が、まあ、買いやすいかな、ということで。能力は僕も、そこそこ、重賞では勝てるぐらいの能力あると思ってるので、たけし君が牛役でうまく制御できれば、あると思うんですけども、ちょっと今回僕はリズム的には、下げの番かなと思ったので、評価を下げました。
僕もスット枠だったらちょっといろいろ考えますわ。
そうですね。
はい。じゃあ、KI セナ。
ディープの K.I. ガーベラ？これ、お母さんもちょっと遅咲きやったっけ？
そうですね。
そうだよね。まあ、この手のタイプにしては珍しいよね。いつまでかかったんやっていうぐらいずっと下走ってはったけども、能力の一端はちょこちょこと見せてるっていうイメージの、なんていうのかな。ディープらしいディープではないよね。
まず逃げっていうのが変ですから、ディープが。
それはあるか。まあ、確かにそうだよね。リーフで逃げてあんま言いやへんもんな。
そうですね。
S が勝ってる、そこまで S 強いっていうのもあんま見えない。まあ、とりあえずともえ賞から札幌記念の内容がやっぱ強い。
はい。
で、札幌記念が12番人気のくせに横綱相撲してると。
そうですね、普通に。
で、それでやっぱりコンマ3秒、4着って内容がやっぱ非常に強いと思うし、まあ、これが先祖なんかなっていうレースもしてると思います。で、間隔上げてダウンで休み明けで逃げられたら、休み明け逃げればダウンでいろんな、一応ショックを持ってるので、この馬の単勝買ってるのが一番、買えるとしては大きいかなと思います。だから、穴馬として、まあ、これ穴馬なってんの？ 4 番、5、6番人気、7番人気ぐらい？
まあ一応12.7なんで6番人気ですか。
ああ、そんなもんか。まあ、まず穴というほどの穴ではないけれども、他の馬たちのリズムどうのこうのっていうのを考えると、まだ見えてない部分であったりとかっていうのを考えたら、やっぱこれが一番、まあ、無難というか、期待値的には高いかなというふうに僕も見たので、これちょっと対抗にしました。
そうですね。これは、まあ言うてもまだ鮮度ありますからね。重賞まだ2回目だし。
2回目だしね。
僕も前走買ってましたけど、あ、一瞬、あ、勝ったと思ったっすけどね。
僕も思った。
やっぱ強かったと思いますね。そもそもディープで道あるそんなでもないと思うんで。
そうね。で、まあ、一応ほら、買ったのはトップナイフ、ココナッツブラウン、新たとか、みたいな、うまいけど、一応札幌記念って隠れ家やからな。
まあ、下にはね、オービスケッツとかも普通にいますから、
まあ、そうですな。有
ね、
馬記念200馬もいますからね。
結構いますからね。はい。なので、やっぱりこれお母さんがやっぱダート短距離だからやっぱり S とかなんでしょうね。きっとそういう、
ああ、そうなんかもしれんね。
いわゆる米国ミスプロ系のダート短距離の S でっていう感じ？
スマーティー・ジョーンズミスプロなんや。
スマーティ・ジョーンズ、そうですね。ゴーン・ウェスト。
あ、そうやな、ゴーンウェストやな。僕なんかすごいそっち、なんかサンダーガルチ、ゴーンウェストみたいなイメージあってんけどな。
サンダーガルチ、あ、そっか、ガルチもそうか、ミスプロか。
わ かる？
ガルチ
ちょっと
ね。
甘いよ、みたい
あ、
な。
そうそうそう、
あ、そっ
緩い
か、ちょっ
感
と
じ
甘い
ね。
よ、みたいな。
K.I. セーラーだから面白い。その後ろが団地比入って、その後ろがダマスカスだから、結構だから、ここが S っぽいよな、めちゃくちゃ。団地比ダマスカスだもんな。まあでもこういうなんか5、6番人気くらいで単だけポンってちょっとっていうのいいですよね、なんか。これ本命で、ただ、結局だから、軸的な意味でグランディアにしちゃいましたけど、単って意味だったら確かにこっち、これも、だから当日本命の、だからグランディアが例えば大外とか行っちゃったら、外とか行っちゃったら、KI セーラが真ん中辺ぐらいの枠だったらこっちにしてるかもしれないですけど、結構だ
だ
から、
から僕、そのコスモキランダのレースを見たときやっぱ思ったんやけど、
はい。
結局コントロールをきっちりできてきたら、やっぱあれぐらい普通に走ってくるわけやんか。
はいはいはいはいはい。
で、それが、 をしやすいってなってくると、やっぱり2番手とかさ、逃げとか3番手とかってやっぱりしやすいと思うんだよな、日本人であれなんであれ。
うんうんうん。
その、後ろからのレースの、例えばグランディアとかでもさ、強いと思うねん。
うん。
でもこれをコントロールするのに、こいつってあんまりほら、逃げ先行ってあんましてやへんやん。言ってもサスケーバーするわけやんか。
そうですね。
で、そういうところで、こう、ゴール前に保たせさせようとすることって多分日本人できへんと思うね。こういう、なんていうの、コントロール、難しいタイプの馬っていうのはな。
一応コスモキュランダーでやってるんですけどね。
あ、この空今回な。だからこれが前に行くまであれば、多分そのコントロール難しくないと思うね。
なるほどね。
うん。で、それが多分、敬愛セナは多分それに当てはめられると思うのね。吉田隼人やけれども、うん、前に行く前境に、そんなに難しいことしなくてもいいやん、レースの中で。
そうなんですよ。だからそこなんですよ。
例えば、マイネル・ボントとかでも、リカン・カブールとかでも、一発は絶対あると思うね。
いや、僕だから、リカン・カブールはこれ2回吉田隼人が乗ってて、潜ってるんですよ。で、そこを捨てて、裏切って敬愛セナ選んでるのは、ちょっと腹立ってるんですよ、僕は。お前さ、なんか散々ひどい騎乗しといてさ、俺はもっといい馬乗りますよみたいな感じがさ、いやいやいや、お前、リカンカブルセッ。
いい加減にして。
でもやっぱりその、後ろでこう、ちゃんとコントロールして最後に、弾けさせるという能力は日本人にはないから、
うん、
それから前に行かせて、ある程度そのコントロールの心配なく、こう、なんていうの、S をしっかりと発揮させられるという馬って考えたら、やっぱ敬愛セナとかの方が前に行く境にやりやすいかなと思うのよ。もちろん、人気ちょっとある程度見られてる境に怖いっちゃ怖いけれども、だから僕ちょっと今回そのグランディアとかを下げたのよ。
なるほどね。
うん。リカンカブルも入れなかったね、ほんまは。
うん。リカンカブールとかの話もしちゃいましたけど、まあ、
はい。
アンゴラブラックどうですか？
うん。だから、これも結局リズムタイプの馬で、前回6番人気2着というスパーストレス抱えたんかなとも思うんやけれども、やっぱりまだ鮮度もあるでしょうし、感覚負けましたし、能力値としては多分この中でも全然通用するタイプだと思うので、位置取りもそんなに難しいタイプの、位置取りをするタイプの馬ではないし、戸崎さんなんで、まあある程度格好はつけてくるかなと思うので、やっぱ切り切れなかったっていうことで、もう評価するしかなかったので、僕はもう1、2番に切ったこれ、結局評価して、もう広瀬担当だけにしたって感じ？
うん、なるほどね。
うん。
これね、モルガナイト、おばあちゃん。
うん。
はい。ブラックスピネルとかですけど、うん。うん、だからある程度精神力もそこそこあって、前回東京でしたけど、やっぱりまあ、33秒とかあんな上がりは得意じゃなかったんですけど、まあ一応位置取りと内枠でアドバンテージだけでなんとか2着って感じだったんですけど、
ね、ま
あ鮮度はあったとはいえ、まあ、本来は向くような感じではなかったと思うんで、まあこっちの方が本当は合ってると思うし、うん、まあ前走2走前と、まあ、ね、多頭数内枠でしっかり勝ってきたんで、あ、勝ってきたというか構想してきたんで、うん、まあまあまあまあ、
うん、
うん、前走は、まあ、ある程度個体能力があったから来れたっていうことで、はい。
そうね。
ここはある程度はまとめるかな。
うん、やっぱりその、なんていうの、ある程度もう戦績重ねてきて、そこが見えてる馬よりかは可能性のある馬をってなっていくと、まあ結局人気どころになっちゃったけれどもっていう感じかな。
うん。じゃあ、まあマイネルオーシャンだけ言って、あとまあリカンカブル、まあリカンカブルはだからさっきちらっと言いましたけど、もう、ここにそうはもう怒りの、うん、怒りです。もう僕は。
はい、
あ、オールカマは別に勝てないからそんな怒りないんですけど、はい、オールカマはあの V ラインで、はいはいはい、で、ペース落ちて短縮で、前行って、うん、あ、完璧な位置取りかけたと思ったのに、うん、なぜあそこにいる、
うん、
意味がわからない。で、西のティアモが完璧に乗ってたのに、っていうのに対して、
うん、ほんまにそうやね。
あれやれよっていう状態だったんで。
ほんま、ほんまな。それも、つむらやから怖かったけどな、ほんま。
いや、そうなんですよ。だから結局、だから運なんですよ、もう。つむらもあれやる可能性あるからね、全然。
そうです、ね、
そう、だから、ね、たまたま吉田隼人がこれをやって、で、つむらがやってた可能性もあります。
ありますよ、ね。
はい。だから結局、もうギャンブルなんです、はい、もう日本人騎士は、もう結局。
そういうこと
で。その時、たまたまうまく乗った騎手しか来ないから。
あ、そうです。
そう、サメ島とかもそうだけど。はい。
はい。
なんで、 でも外枠であんなしっかり前位置取って、意思を持って前行ったのにもかかわらず、うん、最後6番手なのか意味わかんないですけど、ほんと最後、
はい。
内に入れて揉まれるというね。はい。
そうでございます。
はい。っていう怒りがあったので、一応2年前の覇者です。リカンカブールはね。
ああ、金杯ね、そうですね。
はい。で、はい、この母父ゾファニーなんですけど、
うん、
サンライズジッパングの母父同じです。
なるほどなるほど。
なので今の中山のババいいんじゃないかと。
はいはいはい。
言うなり。はい。で、前走は完全スローでちょっと上がり勝負になりすぎちゃったんで。
はい、うん。
で、KSN がちょっと引っ張る流れでちょっと上がりかかってくれれば。はい。うん、ただまあ、本当は前走が完璧に乗ってれば前走が本当狙えたタイミングだったんですけど、ちょっと一回、はいはい使っちゃったのがちょっとめんどくさい。オールカマーから来てたら多分もっと評価するんですが。いや、ここの、だから一回変に吐き出しちゃってるから。11番人気7着って、うん。だからこれはめんどくさいっていう。
確かにね。
はい。っていうのはあります。あ、マイネルオーシャンね。あ、これはだから、結局モントとの比較になったんですけど、マイネルで。あの、うん、ゴルシで、うん。はい。で、オーシャンの方が、まあ、筋量一応3キロ減るし、
う
ん
そうですね。
矢野さんになってるんで。
はい。
あの、まあ、矢野さんは別にその地方の方なんで、あの、中央ではあんま実績はないですけども、うん、まあうん、変なの乗せるよりいいだろうっていうことで。はい。で、一応、マイネル・モントさんなんですけど、マイネル・モントさん僕昨年、対抗が本命ぐらい打ったんですけど、やっぱ、うん、昨年はね、あの、チャレンジカップ V ラインからのっていうのがすごい綺麗だったんで、それに比べるとちょっと均衡っぽくなっちゃってるんで、リズムが。
そうね。
うん。で、そこで、結局去年の適性だけで人気するって状態になっちゃってるんで。
うん。
で、なんか、客室もちょっと乗り難しいんで。
うん。
うん、そう考えたら、オーシャンの方行ってみようかなと思っちゃったんで。
あ、そうですよね。
はい。モントは切ったということです。
はい。
はい。
僕、オーシャン一応4番で。
あ、入れるならね。
うん。あの、ちょっとやっぱり、あの、なんていうの、交互チックになっちゃってるさかにちょっとひょっとしたって感じだけども、あの、何、今までの、他の馬たちの、こう、ほぼほぼ戦績に底を見せてるまで、可能性はあるまで1、2番人気で引いてあったって言ったけど、これも一応可能性はまだわからないのよね。
うん。
戦績的にはまだ大きく、その重傷で重ねてるわけじゃないから。
うん。
で、これ僕、まあ、これ、ブラスさんも言ってたと思うけども、なんとかベガ、エイブルベガじゃなくて、ネタ。
ああ、
うん、知ってましたね。
ヒカルベガ。ネタ。
ヒカルベガ、そう。まあ、みたいな感じで、あの、いい馬やなとずっと思ってたから、今、ようやく表舞台に出てきてくれて、うん、ちょっとリズム的に、あの、今度はお休みのリズムだけれども、うん、まあ、買ってもいいかなと思ってたんで、今のそのマイネル・モントとかなんかさ、タンダさんなんかこれも4層とか5層とかずっと乗ってて、ずっと同じ競馬してて、ずっと同じような結果でやんか。
うんうん。
それから前に行くだけっていう、オーシャンの方が確率は絶対高いと思うから、まあ僕4番手に行くなら一応これかな。
うん。マイネル・オーシャン前走が完璧だったんですよね、位置取りかけて。
そうなのよ。
うん。これ、僕実は単勝持ってまして、これ当たったんですけど。
うん、これだから僕も本当は買いたかったんやけど、買えへんかったんや。
これ2走前、がちょっと後ろから行って負けちゃったから前行くって陣営が言ってて、
うん
うん、で本当意思を持って佐々木くんが位置取って普通に勝ったんで、
はい、そうですね。
いやもう佐々木連続で乗せるやと思ったんですけど、
うん
うん、なぜか佐々木くん京都にいるんで、で京都にいるにもかかわらずそんな大した馬にも乗ってないっていう 謎の現象。あでもなんかあれかなんか未勝利戦だか一勝クラスだかでいい馬乗ってるんですよね、あの2歳3歳の、
うんうん、あ、そうなんや。
だそれ目当てなのかなとか思ったんですけど。はい。まあまあまあ、でも、今っていうか、ようやく来たなって感じです。だから、やっと。
うん。
うん。
そうやね。
うん。じゃあ、もう、京都もあるんで、こんなもんにしましょうか。
そうですね。
そうですね。もう結構時間経っちゃったんで。はい。
はい、はい、はいはいはい。
じゃあ、中山金牌おさらいいきますね。
はい、はいはい。
はい、ブライト本命、グランディア。対抗、敬愛セナ。黒三角、リカンカブール、白三角にといて、マイネルオーシャンとアンゴラブラックです。
はい。
そして、タクヤさん本命、カネラフィーナ、対抗ケアセナ、うん、黒三角、アンゴラブラックとなってます。
はいはい。
はい。じゃあ、そのまま京都金牌行きましょうか。
はい。行きましょう。
はい。第64回スポーツ日本賞、京都金牌です。
はい。
はい。日刊スポーツ賞とはちょっと名前が違うということで。じゃあ、また、現時点での予想図ですけど。
はい。
はい。1番人気、ランス・オブ・カオス 2.4 倍。2番人気、ブエナ・オンダ 4.6 倍。3番人気、キープ・カルム 5.9 倍。
はい。
4番人気、ガイアメンテ 8.8 倍。はいはいはい、ここまでが10倍を切る人気で、以下、ファーベント 15.3、トロバ・トーレ17、ヤンキー・バローズ 20.9 と続いていきます。うん
あはい、
はい、じゃあ印を。いいですか？
はい。
はい、行きます。じゃあ、京都金杯の二人の印です。行きます。せーの、ズドーン。はい。一緒じゃねえかよ。はい、ブライト本命、ランスオブカオス。太鼓シーフォーエバー。黒三角、クルゼイ、ロードスル。白三角、トロバトーレです。タクヤさん本命、はい、ランスオブカオス。太鼓、トロバトーレ。黒三角、シーフォーエバーです。クルゼイロードするがいるかいないかだけです。はい。じゃあ、ランスオブカオス僕から言いましょうか、じゃあ。
はい、はい、はい、はい。
はい、強いからです。はい。
まあ、そうやな。
あれ、もうレベルが違います、もう。
はい。
こんなとこでうろちょろしてる馬じゃありません。はい。
久しぶりに、名前出てこへん。高橋亮が乗って、サツキ賞2着もらえた。
あ、大徳リーバー。
大徳リーバーかなーって感じ？
なるほどね。
うん。
いや、だから俺さ、もう、戦力を下ろすの早えって。中山記念とか行けって。
ああ、そうやね。
そう、京都き、早いって、戦力戦4に下ろすのが。
はいはいはいは
い、もったいないって、一回大阪杯ぐらい目指せって。
そうやな、ま、2000ぐらい全然行けそうやもんな。
行ける行ける。量もあるし、なんか、
うん、
走りからなんか余裕があるよ。う, ね、うん。
うん。
なんか、ね、S 格下してない、別に、うん。はい。だから、いい馬だと思いますよ、単純に。で、
はい、
まあ、前走意外と着差なかったんですけど、まあ、でも、スワン激走した後に、延長でペース落ちて、位置もなんか、マイク位置取りショックとかもかけずに、普通に外枠から内々有利な馬場で、普通に外から勝ったんで、ちょっとレベル違いますよ、やっぱり。ちょっと2枚ぐらい。
あ、そうだよね。
ああ、なんか、
うん、
何、タイミング良くて外人乗っけて内枠入ったダノエアズロックとかでちょっと、レベル違うぜっていう感じでしたよ。
はい。
はい。
そう
だ。だから今回も大外で控えたりとかされたら困っちゃいますけど、
うん、
まあ、普通に中枠ぐらい引いて、5番手、6番手取ってくれんだったら、まあ、勝つと思いますけどね。
まあ、もうそう思う、ね。
うん、だからよっぽど下手に乗んなきゃ。
うん。
ああ。はい、っていう感じで。もうじゃんじゃん行きましょう。トロバトーレ行ってください、もう。
はい、はい、これ、なんで、ダートオロさん？
わからないですね。早いですよね。シックスペースより早いですよね。
早いよね。
下ろすのが早いですよね。
これだってダービーの一番人気一着やろ？
そうですよ。完勝ですよ。
そうだよね。だこの流れで、うん、まあ、その安田家に跳ねられたのは、まあまあまあ、しゃあないのけれども、重賞一番人気一着持ってるまで、こんだけ人気であれば、普通に勝ってていいんじゃないですかっていう感じですね。
うん。
うん。ポテンシャルの証明もあるからね。
だエンパイアメーカー1個入れなかった瞬間別に普通のただの芝馬なんですけど、多分エンパイアメーカーを入れたからダートってことになってるんでしょうね。
ああ。
これだってソニンク品系だからあれでしょ？だから、周華賞勝った馬とかでしょ？ソニンク品系って。ディアドラとか。
ああ、そうなんや。
そう。これだって、おばあちゃんがディアドラのお母さん。
この
スペシャルウィーク。アービンチャースペシャルウィークでしょ？ディアドラ。
ああ。
だからもうガチ芝なんですけど、やっぱりエンパイアメーカー1個入っちゃうとそこそこダートにも対応するっていうのが受けますけどね。
うん。
うん。
これだからルベールがこの2層をさ、後ろから下げて乗ってるってことはさ、こいつ多分ダートダメやろと思ってたんちゃうの？
あ、着付けにも早々に切り替えてる。
そうだと思うで。
なるほどね。はいはいはいはい。
今度、ちゃんと外見に変わって、芝で、休み明けで、ちょっと、ダビキの時みたいにある程度位置取れば多分、全然来ると思います。
しかもこのハマーハンっていう人、うまいです、めちゃくちゃ。
あ、本当に。
僕見ましたけど、その、
うん。
日本で何だっけ、何でしたっけ、ほら、外国人ジョッキーとか呼んでやるやつあるじゃん、ワールド。
あ、はいはいはい、ワールド、はいはい。
あれ優勝してるんですけど。
そうなんやね。
はい、去年の夏。
うん。
レース見ましたけど、うまいです、めちゃめちゃ。
うん、あ、なるほど、なるほど。
あと、ちゃんとタイトに回ってくれます。はい。
はいはいはい、はい。
だから、いいと思います。はい。じゃあ、まあ、シンホエバー？
そうね。
まあ、逃げられなかった逃げ馬。
そうやな。
まあ、それだけ？
そうね。だから、このメンツを見てみると、なんだっけ、ガイアメンテぐらいかな。まだ重賞そんな使われてなくって、ちょっとこう、鮮度があってどうのこうのっていうタイプ？
うん。
あとの、まあまあまあ、ある程度使われてきてっていう感じやんか。オープン特別であったりとかみたいなのな。だから、それ以外の馬、だってそれ以外の馬の中で、そのショックが一番強く出て、それに反応するのであれば、まあ、休み明けに、っていう新フォーエバーが、まあ一番可能性としては率高いかなと思ったので、まあもうこれをチョイスしたって感じかな。
ポテション目が若干ないんですが。
そうそうそう、まあ、そこそこだけよね。
うん。だから結局展開理だけって感じ、
うん。そういうことですな。うん。
はい。まあ、クルゼイロードするか。うん。これは僕、均衡かなと思ってたんですけど、まあ、若干不振期というか、リズム悪いんですけど、もともと僕、やっぱり、ある程度は強いと思ってたんですよね。その、ジュニアカップとか。
はいはいはい。
節分ステークス一番人気一着したりとか。だから、まあまあまあ、いい馬だなっていうのは前提としてあったんですけど、
うん。
まあ、ちょっと、活性化もなくて、なんか、今まで逃げてたのになんか気づいたら差し馬になってて、まあ、いつ前行くんだよ、いつ前行くんだよと思ってたら前行かねっていう。で、ここにそうも出遅れ、
うんうん、はい。
ただ、エピスムカップとか見てると、あれハイペースでセーフハード使ったレースで、うん、結構内から頑張って4着来てて、結構こじ開けて来てて、ね、なんだろう、コントラポストとか、ダナウェイズロックあたりにはもう負けないよ、みたいな感じで来てたんで、で、その後ろにディープモンスターとかいるんで、追い込みで。だから、
はいはいはい、
あのレースは結構評価してあげてもいいかなと思ったんですよね。で、中山記念も5着でしたし。
うん、そうそう。その辺は結構ね、頑張ってたしね。
で、中日新聞杯もクソ V ラインで7着でしたし。だから、はい、まあ、この辺はまあ、OK で、で、ここに層はなんか人気で負けちゃってるんですけど。
う
ん、
はい、
そうですね。で、今回感化かけて、久々のマイル戦。
うん。
これ僕最初、全然見えてなかったというか、もう、均衡って片付けちゃってたんですけど、
うん、うん。
月光さんが、いや、これ久々のマイル戦でいいんじゃないですか、みたいなこと言ってて、
うん。
まあ、確かにエプソもない、エプソももう一回見直したんですけど、あ、確かに、そんな悪くないかと思って。で、一応、休み明け初戦だったら、まだ、どっちに転ぶか分かんないっていう感じだから、
なるほどね。
これ、例えば、下越から詰めてたら、ちょっと、嫌な感じでるんですけど、こう、リズム的にこう。ただ、休み明けだったら、まあ、ゼロに戻してる可能性が、ゼロじゃないかなと思って、その。
ああ、なるほど、なるほど。
で、滝豊である程度前行っていただいて、多分、はいはいはい、後ろからじゃ届かんから、
うん。
これ、なんだっけ、マンハッタンカフェの、キャピタルステークス買った大穴の逃げ馬バリに逃げてくれ。本当に。シーフォーエバーの後ろぐらいで逃げてくれ。
生出てこへん。
伊藤で逃げてた馬。
はいはいはいはい。
はい。逃げなくてもいいですけど、別に、ある程度前行ってくれれば。はい。
はいはいはい。
ということで評価しました。
なるほど、なるほど。
はい。
なるほどね。そっちの方の考え方やね。なるほど、なるほど。それはそれでありか。僕はこの馬、早く1000人系とか思ってた
んですよ。ああ、なるほどね。
そう、強みだった。だから僕は今、ブラシさんが、関越から詰めてあかんって言ったけど、逆に僕は関越から詰めて短縮とかの方が、こういう馬は、その、なんていうの、流れの中での短縮の方がいいかなと思ったんで。
はいはいはいはい。感覚が開けるよりはね。
うん、僕は、でも今の意見聞いてると、S っぽいので、感覚開けて前行って、解放させてっていう、まあ、その手はありっちゃありやわ。
うんうん。
うん、だからどっちかやと思う。竹豊が前、今回、構想させるんであれば、多分、休み明けに前かし、ある程度解放させるので。うん。だから僕の言ってる方のパターンであれば、ここを紋走した後の1004とか1002とかの短縮の方が、期待値は高いかなと思ったんで、僕はちょっとそっちの短縮とか、流れの中での方が、よりパフォーマンス上げられるかなと思ったんで、ありましたけれども、今のブラスさんの話を聞いてると、そっちのパターンは、まあ、ありっちゃありやと思います。
これでも、アインニードルだけ見ると千人っぽいけど、ダルシャーンとか、シャーリーハイツとか、サドラとか、アルカセットとかって、
ね、アルカセットやからな。
重
そうなんや。まあ、重いちゃ重いや。
めっちゃ重いですよね。
そうだね。うん。
なるほど。でも逆にだから、変に重くしてるから、ちょっと出世が遅れてる感じあるかもしれない。その千人に振り切れないっていう。
まあ、そうなのね。
本当だったら千人とか行っても。
うん、こっちの方が距離伸ばしてきてるのに、ランスオブカオスが距離短してどうすんねんって。
いや、ほ
ん
と逆よ。
な逆やんけど。
逆や、逆。
なあ。
うん。他なんか人気馬、ブエナオンダとかどうですか？
わあ、だから、これが、その、この4層？
うん。
結構、悪くないと思うのよね。
はい。
だから、この子のレースを見てると、リオンディーズとかの言う割には、あまり SS、破壊力破壊力っていう感じには見えなくて、
うん。
自分の許容量の中で走ってきはりますよっていう馬に見えるのは。
まとまってるというか。
そうやね。でも、例えば上の自分の許容量でまとめられへんときは多分惨敗してくると思うから、前走の6番人気3着っていうところは多分、この馬の許容量としてはギリかなと思ったんで、重賞で戦力でってなってくると、ちょっときついかなと思います。自分の気持ちの中でこの重賞っていうのはまとめきれない馬だろうなと思ったので、下げました。
これ、はははは、オーサムウェザー、フェザーで、これがスーパーフェザーと一緒なんで、配合が。だからスーパーフェザーっぽいと思ったら、ちょっとまとまってるよな。やっぱりなんかちょっと、一歩足りないエルまとまりっぽいディープというか。そこにまあリオンディーズ入れてちょっと S は入ってるんでしょうけど。で、その後ろオーサムアゲインとか入ってるから、まあまあルージュバックみたいなもんだろうと思ったら、まあまあまあまあ、ちょっとエルチックな部分もあるでしょうね、ちょっとね。
そう、ちょっとそんな感じに見えたかな。
いや、僕もこれ迷ったんですよね。前走結構、冊子の割には結構早め行って、勝ちに行って、と思ったんですけど、
うん、
やっぱ気になったのが、ここ4走全部接戦だもんで、で結構ここ3戦は詰めてるじゃないですか。10月、11月、11月ってこう、ガガガガガって。
はいはいはい。
で、オープンで連続構想してるんで、そっから重賞で2番人気ってなった時に、耐えれるから、このストレスとって。
そう、僕は耐えれへん
の。やっぱ臨戦が良くないですね、ちょっと。
うん。
能力は足りててもいいかもしれないですけど、鮮度とかは。足りててもいいかもしれないですけど。
ね、
あ、俺なんでキープカルム入れてねえんだろう。キープカルムもう入れますよ。なんだこれ。はい。一応、これもまとまりなんで、入れます。これはまとまってて、8時爆仕様で、これが京都外回り特注なんで。
なるほど、ダウン
サーミーがね。いわゆるプリンスリーギフトで。はい。
は
い。普通にダウンだったら、人気でもしょうがねえってやつですね。あとはまあ、ガイアメンター僕はもう1008いけようと思うんですけどね。
うん。これもちょっと、なんか、あれよね、なんていうの、札幌22とか、なんかこんなところに強そうな気がする。
札幌 26?
26とかか、22とかなんかないか。うん、なんかそういう、なんていうの、みんながクリするような特殊条件のところで強そうな気がするから。
そうですね。ちょっと、重たいですね、
うん。
京都マイルちょっと軽そうですよね。
うん、表舞台の馬じゃないかなと。
他言いたい馬います？ヤンキーボールズとかどうですか、高橋さん。結構評価
してる。ああ、だから、うん、そうね。これも、どうしようかなと思ったんやけど、やっぱこの2層を見てると、ちょっとマイルはやっぱり長いのかなって感じ。
はいはいはいはい。
うん、まあ、安城がそういう感じの乗り方してるよね。やっぱり長いのかなと思ってるような乗り方してるし。
うん、よくないですけどね。
うん。うん、ただ短縮でっていうところましかな、専用かなって感じはするけれどもね。まあ、ただ、まだ鮮度もある境に、まあ、一発あってもいいかなとは思うんやけれども。まあ、ちょっと、まあ、どっちかというと今回はもうその、何、トロバトールがどこまでできるかっていうところをほぼほぼメインに置いてるんで。
はいはいはい。
うん、今日、まあ、ここまでしとこうと。イメージはだからもうトロバとランスのほぼ1点かな。
そうよね。
うん。
まあランスからで大丈夫でしょ
う。うん、僕もさすがに。だから1個だからこの馬でやっぱり気がかりなのが安城やと思うのよね。
うん。
これだから、成績がいいやん。
うん。
だからこの成績がいいのは、この吉村さんは自分の乗り方は間違ってないっていうふうに思われてる可能性があるのよね。
はい。
これっての馬の能力で来てる戦績やと思うのよ。
はい。
だからもうちょっと上手い乗り方が多分あると思うのよね。
はいはいはいはい、はい。
うん。それを、この戦績で、まあ、例えば変な話、追い込みとか、
うん。
2番手とか、まあ逃げはやってあれですけど、2番手とか、
うん。
そういうちょっとこう、ギャンブルチックなことはできるかなっていう。
うん。
そこでこう、多様性を与えられて、多分馬は対応してくると思うから、そういう騎乗ができてくるようになれば、この馬の先も多分もっと広げてくるし、吉村さんの多分未来ももっと開けてくるかなとは、僕は思うかな。
まあでもあれですよね。でもボルザコフスキーで、内から追い込んできた吉村君が出世して嬉しいですよ、本当。
ああ、そう、だからそういう感じのことをこうガンガンやってくれるっていう感じになってくれるとね、やっぱちょっと強い馬やから下ろされたくもないのからさ。
確かに、沖には行っちゃうと思いますよね、どうしても。
そうなんだ、その時に、こう、救われるかな、みたいなね。
確かにね。
うん、だからそれだけ怖いぐらいかな。
これもじゃあ、おさらい行きましょうか。
はい。
はい、ブライト本命、ランスオブカオス、対抗、シンフォーエバー、黒三角、クルー、ゼイ、ロドスル、白三角、トロバトーレ。はい、あと、キープカルム、多分入れます。はい。
はい。
高谷さん本命、ランスオブカオス、対抗、トロバトーレ、黒三角、シンフォーエバーとなってます。
はい。
はい。じゃあ、エンディング行きましょう。
はいよ
エムラジ、未公開ジングル。
高谷さん、何回も見ちゃう好きなレースとかあります？
マーベスでの高橋崎で。
ああ、マーベさんが好きだからね。
うん。
なんか普通の重賞とかであります？ G3 とか G2 とかで。
ああ、スターマンの京都新聞は。
渋
っ。1.0 が負けるんや、みたいなな。
なるほどね。
そうそうそうそう。だからそれと、オペラ王の大阪杯のランな。
ああ、東方ドリームですか。
そう、だからこの前哨戦を、王者が、あ、やられるんやっていう。
はいはいはいはいはい。
うん。
じゃあもうそこに、じゃあ、次回から、ドリームジャーニーが、テーマアンコールに負けるも追加しましょう、じゃあそこに。エンディングのコーナー、
イエーイ。
じゃあ万葉ステークスお願いします。
どこや、京都3000、
アスクドゥポルテでいいですよね。
あー、なるほどな。
アスクドゥポルテこんな人気しないわけないだろ。絶対5番人気ぐらいになるだろ。だって新潟記念で知らんけどと0秒5であんだから。
また頭数は少な、
49キロウェイビー短期逃げてもいいけど、打ちかけ。
そうやな、僕今一瞬目がいったらそこないけどな。
俺去年3着ですから。
うん。
逃げるっていうんだったら別に簡単って言うとあれだけど。
うん。これ休み明け逃げ馬になるしね。休み明けなら逃げ面白いよ、境に。これアクアバーナルが、変な話。2倍台前半の一番人気
?1.7。
まあそうなるわな。
まあこれが無難でしょうね。
まあ、危ない危ないな。
でも、2っぽいけどな、なんか。
そうだよね。そうだよね。
何かにやられそうな気しなくもないけど。
うん、そうだよね。僕、じゃあ、ウェビーの短期逃げに期待しようかな。
ああ、でも、それでいいんじゃないですか。49ですもんね。
うん。
7キロ限定。
そうですね、7キロ限定。う
ん、あ、でも、これ、さすがにあれでしょ。当日11倍ぐらいでしょ。多分だけど。そんな感じですかね。
まあ、そうですね。ちょっと、頭数少ないからね。
一応一頭上げるとしたら僕はアスクドポルテで、
うん、
赤さんはウェイビーということで。
そうですね。
はい。じゃあお知らせいきたいと思います。
はい
はい。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
はい
はい。コーナーいっぱいやってるよということで、うん、ちょいちょいちょいは討論会、
うん、はいはい。
グレーターロンドンよりちょっと強いもの、うん、はい、結構絶妙題なんですけど、はい。皆さんお願いします。
はい、秋田4着ありますよ。
安田じゃなくて。
はい、ごめん、安田4着ありますよ。
もう最近多いよ、本当多い。これ
多いよね、
マジで多い最近。もう注意したい本当に。前も何だかな、この前もあったよな、なんだっけ。
それをすぐに指摘できるのもすごいよね。
いや、まあまあまあまあ、それぐらいはできますよさすがに。
いや、でも何やった、グレーターロンドン4着ってなかなか出てこないと思うで。
あ、安田4着？
ああ。
6番人気4着でしょ？
そうそうそう。
覚えてますよ。だってあれが休み明けでなんか。
うん。
初重賞。
初かいって感じ。
初重賞、初 G1 みたいなね。え、あれでしょ？
初重賞なのか、あれ。
初重賞だった気がするな。
そ
う。うん。なんかいきなりポンってきたから、あ、ディープ的には OK なんだけど、ちょっとでも、うん、D ディープっぽくないディープだったから、うん、なんかその、
う
ん、
まあそうやな、ダートエグぐらいからな。
要はダイワエルシエロとかの系統でしょ、だからあれグレーターロンドンで。やっぱりなんかちょっとエルっぽいっていうか、なんかその純粋まとまり C とかのなんかディープっぽくなかったから、
はいはいはい、
CL っぽいっていうかその真面目な感じではなかったから、うん、ちょっと違うかなと思ったんですけど、まあ、4まで来て、でも結局あそこがマックスなんだよな、うん、あの、
あれがマックスやったな、
うん、そうなんですよ、
あれがマックスやったね。
ああ
、でも今回のお題これか。
そうですよ、グレーターロンドンですよ。
そうだね、面白いね。
じゃあ、メールはですね、番組ブログのトップページでお便りコーナー紹介というところありまして、そこにメールフォームがあるんです、そちらからよろしくお願いします。はい、はい、YouTube で聞いてる方は概要欄のとこにリンクってとこがあって、そこにメールフォームあるんで、そちらからお願いします、うん、はい、メールを採用された方でステッカー欲しいという方は住所郵便番号を氏名も添えてくださいね。
はいはい、
それではそろそろお別れといたしましょう、
うん、
お相手はまあ京都金杯だけは得意だからお任せくださいのブライトと
昨年までかな、ちょっと長年皆さんにこうやっていただいて応援していただいたブログの方を一旦ちょっと終了して、新しくノートの方からまた新規やり始めようかなと思ってます。そちらの方も応援よろしくお願いします。高谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。